本庁も、マタイによる福音書からその続きを共に続きの箇所に共に聞いていきたいと思います。前回少し振り返りますけども、マタイ福音書の冒頭に数々の名前が連ねてありました。系図が示されイエス様の系図が示されていたんです。そこにはイエスキリストの起源を示す系図として、起源の書とも言えるとお伝えしましたけれども、イエス様がアブラハムの子孫であり、またダビデの子孫であられることが示されていました。そしてこの系図はイエス様が、当時から、新約聖書の時代から1000年以上も前の旧約聖書の時代から預言者たちによって、誠の王様として来られるお方だと、数々の預言者に預言され、そしてダビデの子孫から登場すると言われていた、キリスト、つまり救い主として来られたということがそこに示されていることを共に見ました。また私たちもイスラエルの民族には血筋によっては属していませんけれども、このイエス様を通して信仰的にこの系図、この名前に共に連ねて、キリスト者としての歩みをイエス様以降の名前、私たちの名前が刻まれていくんだと、そのことも、共に覚えたと思います。本日読まれた新約聖書の箇所にはイエス様のお誕生をについての話が載せられています。ですからイエス様のお生まれを祝うクリスマスの礼拝でよく読まれる箇所となっています。まさに18節にこう書かれています。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであったと。さて、私たち聖書に書かれている通り、いつもイエス・キリスト、イエス・キリストとお読みしますけれども、さらっと読み過ごしてしまうことも多いかと思います。しかしこのイエス・キリスト、その二つを中黒、中ポスっていうんですかね、ちょんとつなげて書くという表現には、実は深い意味があります。初めてこのイエス、ちょんキリストという名前を聖書で見たり、そしてあるいはイエスキリストと聞くとき、私たちは自然とイエス様は日本人ではないから最初のイエスというのが言ってみれば何て言うんでしょう、ファーストネームみたいにして、イエス様の名前だもんなと、そしてキリストというのがラストネームだから、名字みたいなもんじゃないだろうかと、そのように受け取ってしまう方も多いかもしれません。しかし結論から言いますと、実はこのイエス・キリスト、それはイエス様のお名前ですけれども、イエス様はイエスはお名前ですけれども、キリストというのは名字ではなくて、むしろイエス様が担った役割のことを私たちに伝えている、そのような表現なんです。今日の聖書箇所を共に見てみますと、イエスというのは、私たちもイエス様とお呼びしますから、その通り、ヨセフとマリアが名付けたイエス様のお名前であります。天使を通してそのようにイエスと名付けなさい、そのように言われたことに従ったゆえにこうなっていますけれども、それでは、キリストとは何でしょうか。名字ではなくイエス様の役割とお伝えしました。それはどういう意味なんでしょうか。このキリストという言葉は新約聖書の言語であるギリシャ語では、油を注がれたものという意味です。そしてこのキリストという言葉は、新約聖書が後ろの方の聖書ですから、前の方の旧約聖書の言語であるヘブライ語という言語では、メシアと呼ばれます。ですからキリストっていうのは、メシアというヘブライ語のギリシャ語訳となります。つまりキリストというのはメシアと同じ意味なんですね。そして前回の聖書箇所を少し遡って、今日のところから遡って、1章16節でもこう書いてあります。マリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったとあります。ですからこのメシアという言葉もとても大切なものとして扱われています。実は前回の説教でも少し触れてお話したんですけども、このメシア、つまり油を注がれたもの、というのはどういうことかというと、当時旧約聖書の時代には 神様が大切な役割をある人にお与えになるときに、例えば神様が王様を選びます。あるいは神様が、神様の神殿で使える祭司を選びますというときに、神様が預言者とか使い人を送って、その人に油を注がせたということがあります。まあ、つまり、油を注がれたというのは神様に選ばれたということです。そして、かの有名なダビデ王も、そのようにして神様から預言者が使わされて油を注がれて、そして王様とされた。預言者サムエルによって油を注がれて王様になったのがダビデ王でした。そのように今日のヨセフとマリアの間に生まれたイエス様もメシア、つまり神様に選ばれた存在、油を注がれて選ばれた存在だと。つまりそれがキリストだというのです。しかしこれはどういうことなんでしょうか。神様に選ばれたというのは何のために選ばれたのでしょうか。まあ、これまでのようにイスラエルの王様となるために選ばれたのでしょうか。まあ、確かにイエス様は誠の真実なる王様としてこの地上に来られると聖書は伝えています。そのことが預言者たちによって数々何度も予告されてきたわけでありました。しかしイエス様が王様と言っても、このマタイ福音書を読み進めていくと分かってくるのですけれども、私たちが想像するような、まあ、宮殿のところの玉座にこう、偉そうにこう座って、そしてキラキラ輝く王冠の冠をかぶって、手に王爵を持ってこうやって構えているような、まあ、そのような王様という存在とは全然違うということが分かってきます。まあ、そのことを少し深く理解していくためにも今日のマタイによる福音書1章18節以下をともに見ていきたいと思います。さて、マリアが聖霊によって身ごもったということが私たちに示されています。今日のお話の冒頭でイエス様の母マリアとヨセフは婚約していたと言われています。ただ二人はまだ一緒になる前であったとありますから、まだ一緒の生活はしていませんでした。ヨセフもマリアもユダヤ人でありましたので、当時その婚約というのは、婚約してから一緒に住み始めるまでに1年間ほど期間を空けていたそうです。ですが、婚約してすぐ一緒に住むんではなくて、1年間、まあ、離れ離れで生活して、その後一緒の家に住んだ。そしてしかも、当時のユダヤ人の法律では、結婚した時点でもうすでに結婚していたのと同じとみなされていました。まあ、ですから不思議ですけれども、婚約してもう本当に結婚したような状態で、しかし1年間一緒に住んでいない。まあ、夫婦としてみなされていたということですから、本当にマリアとヨセフは離れていてもすでに結婚していたということになります。しかし結婚生活自体はまだ始まっていなかったというのです。まあ、そんな時、なんとすでに母マリアの体内には赤ちゃんが宿っていたというのです。まあ、聖霊によって身ごもっているとありますが、これはつまりは聖霊というのは神様の力によって赤ちゃんがマリアの体内に宿っているというのです。本日はヨセフが登場しますが、他の福音書では、特に、ま、ルカによる福音書ですね、そこの1章35節以下には、今日はヨセフが登場しますが、そこにはマリア本人が登場して、天使によってこのように告げられています。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれるとあります。マリアはすでに天使からイエス様を授かった。どのようにしてかというと、神様の力である聖霊によって授かったんだと聞かされていたわけです。まあ、聞かされたからといってすぐに理解できたわけではないと当然思いますけれども、さてヨセフはマリアが身ごもっていることを知っていたとありますから、そのことをマリアから伝え聞いたのでしょうか。それともマリアの様子を見て、あ、赤ちゃんを身ごもっているということに気がついたのでしょうか。いずれにしてもこの状況に当惑したヨセフは、 マリアのことを表沙汰にせずに密かに縁を切ろうとしました。すでに婚約によって結婚は成立しているわけですから、つまり離縁するということになります。その理由の一つとして聖書に挙げられているのが、夫ヨセフは正しい人であったと言われているのです。正しい人といってもいろいろな意味が汲み取れると思いますけれども、ここで言われているのは神様に対して正しく誠実に歩もうとする、そのような人だったというのです。神様の前に誠実に歩むということは、神様の掟を守り正しく歩むということです。神様の掟の一つに実戒というものがありますけど、そこには勧誘してはならない、また隣人の家を干してはならないという二つの掟があります。なぜ守らなければいけないのか、それはこの勧誘も隣人の家を干するということも、その二つはそれぞれの家庭をの祝福されたはずの夫婦関係を破綻させて破壊してしまうことにつながるからです。ですから、まだ一緒に生活をしていなかった夫ヨセフは、この離縁するということを決断しかけたわけですけれども、そこにはちょっとやはり冷たさを感じる方もおられると思います。冷たい対応であるかのように感じると思います。しかし当時のユダヤ人の規定において、もしこのことが広々と公になってしまった場合、妻マリアが勧誘を犯したのだと、そういう嫌疑をかけられて、下手をすると処刑されてしまうという、そういう可能性もあったわけです。ですからこのことはマリアの命を危険にさらすことにもつながりました。ですからマリアとの結婚生活を始めるにしたとしても、またマリアを離縁するにしたとしても、彼らの前には、ヨセフとマリアの前には困難な道が待ち構えていたわけです。しかしヨセフは正しい人だったとあるように、周りの目を気にするからというよりも、むしろ神様がまず何を求めておられ、望んでおられるのかを祈り求めていたのだと思います。新約聖書の言葉では正しい人とはまっすぐな人という意味です。神様に向かってまっすぐに生きている人のことを指しているのです。ヨセフは神様に、何を今願っておられますか、私にすることを何を願っておられますかと、神様の御心をいつも祈り求めていました。ですからそのように悩めるヨセフの夢の中に、神様は天使をお使わしになり、ヨセフにお語りになってくださいます。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。その子は自分の民を罪から救うからである。マリアの胎の子は聖霊、つまり神様の力で宿ったのであり、そして神様はそのマリアとその胎の子であるイエス様を家族として受け入れるようにとヨセフに望んでおられると伝えたのです。なぜならばその子は自分の民を罪から救うからと言われています。自分の民というのは、まずはヨセフとマリアが属していたユダヤ人イスラエルのことでしたけれども、しかしこのイエス様の救いの恵みはその後イスラエルの民族だけにとどまらず、イスラエルには必須的に属さない私たち異邦人にも向けられた、そのような救いの恵みであることが世界中の人々に明らかにされていくことになります。私たち人間のすべての罪をその身に背負って、十字架で身代わりの死を遂げられ、三日目に復活されるイエス様、そのイエス様の復活の恵みを覚えて、今日もこのようにして復活節の礼拝をお捧げしているのです。さて、もう一つ、マリアの胎の子が聖霊によって、つまり神様の力によって宿ったということの意味があります。 それは神様はイエス様を私たちのもとにお送りくださりました。それは神の子として私たちを救う神の子として送ってくださったと。しかし同時に私たちはイエス様を完全な人間としても受け止めています。人間の子として地上での生活を歩むということを神様はイエス様に願って、イエス様を通して実現されたかったわけです。ですからイエス様は聖霊によってマリアの胎の中に宿りましたけれども、しかし人間の世界の中では、このマリアとそしてヨセフの子供として受け入れられていくことに、まずは受け入れられていくことになります。さて、そのイエス様が罪の死に打ち勝って、三日目に復活された、そのことも覚えて、今日こうして復活を覚えて、礼拝を捧げしているのですけれども、つまりはこれはイエス様が罪に勝利されたということにもなります。なぜならば罪というもの、罪の力こそが闇の力であり死の力でもあるわけです。そのような暗闇の力、死の力に勝利してくださり、私たちを死の恐怖から解放してくださった。そして神様の元へと導いてくださった。神様の光の元へと導いてくださった。そして私たちはその神様の光の中に導かれ、命と祝福を与えになる神様のもとで、これから歩んでいくことができるように、罪を許していただいて歩んでいくことができるように、イエス様はそのような道を切り開いてくださったわけです。言ってみれば、命の道を私たちのために開いてくださった。そのようなイエス様が、キリストであられ、メシアであられるということになります。つまり、誠の王様というのは、それは私たちを罪から救うことがおできになる、そのような王様だということです。しかも、人間から使えられて、ちやほやされる王様というよりも、むしろ、自らの命を捧げてまでも、謙虚になって私たちに仕え、そして私たちを救ってくださる、そのような王様として、メシア・キリストとして、救い主なる王様として来てくださったわけです。さて、神様は私たちにそのような救い主らせをつけてくださるときに、そのお告げの言葉に合わせて、その言葉を裏付けるような印や約束ということをお与えになります。この印、約束というものは決して何か付随するおまけのようなものではなくて、むしろ私たちが神様の救いの言葉を信じて受け入れて、そして信仰の歩みを喜んでできるようにと、私たちに救いの真理を指し示す、そして私たちの信仰を下支えするような、そのような印をお与えになるのです。この印は実はヨセフやマリアたちよりも約700年も前の旧約聖書の時代の頃に預言者イザヤによってすでに伝えられていたものでありました。そのことがイエス様において実現し、成就したのだというのです。預言者イザヤはこのように伝えていました。見よ、乙女が身ごもって男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれると。このマタイによる福音書ではこのインマヌエルの意味も合わせて伝えています。この名は、神は我々と共におられるという意味であります。今日、新約聖書に合わせて、預言者イザヤの言葉、7章14節も共に読みました。マリアの夫ヨセフは、この神様からの天使の見告げを夢で受け取った後に、その天使を通じて命じられた通りに妻マリアを受け入れて、そして男の子が生まれるとその子をイエスと名付けた。聖書は私たちに伝えています。ヨセフがこの子を名付けたということは、正式に自分の息子としてイエス様を受け入れたということになります。ヨセフが神様によって、天使によって、夢の中で語られたインマヌエルという言葉。その言葉は、ヨセフとマリアにとって、また今日を生きる私たち人間にとっても大きな慰めの言葉と、約束の言葉となります。 イマヌエルとは、今日の箇所で聖書が伝えている通り、神は我々と共におられるという意味です。そしてこのインマヌエルという約束の言葉であり、印の言葉は、マタイによる福音書を通じて、絶えず繰り返し示される大切なテーマとなっています。本日、マタイによる福音書と合わせてお読みしたのは、このインマヌエルについての約束が語られていた、イザヤ書7章でした。この7章の時代的な背景というのは、先ほどもちょっと触れましたけれども、その言葉は、700年以上も前のに語られた言葉でした。イスラエルが北王国と南王国と2つに分裂してしまった後の、その南側のユダ王国が窮地に立たされていました。ユダヤ人の礼拝場というのは、よく聞き慣れていると思いますけど、エルサレムにあります。エルサレム神殿が彼らの礼拝所でした。それは南王国、つまりユダ王国にあるわけですけども、その南王国がピンチだというわけです。実はこの南と分かれた北王国の方が、なんとこの南王国を征服してしまおうと、近隣のダマスコ王国の王と手を組んで、南王国の首都エルサレムに襲撃を試みたのでありました。結局この最初の襲撃は成功しませんでしたけれども、しかし南王国の民は大きく動揺します。その様子が2節にも伝えられています。アラムがエフライム、つまり北王国と同盟したという知らせは、ダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺したと、大いに動揺したわけです。しかし神様は預言者イザヤを、この南王国の王アハズのもとに使わせてこう告げさせたのです。途中少し飛ばしますがお読みします。彼に言いなさい。落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。心を弱くしてはならない。アラムがエフライムとレマルヤの子、つまり北王国の王と語らって、王を語らって、あなたに対して災いを図り、ユダに攻め上って脅かし、我々に従わせ、タベアルの子をそこに王として即位させようと言っているが、主なる神はこう言われる。それは実現せず、成就しないと。そして神様は念を押すかのようにイザヤを通じてこう告げます。信じなければ、あなた方は確かにされない。主なるあなたの神に印を求めよう。深く読みの方に、あるいは高く天の方に。つまりは、死が力を振るっているように見える読みも、また天、私たちにとってとほど遠い天も、万物のすべてを支配される神様こそあなたは信じなさい。そしてその神様にこそあなたは助けを求めるようにと伝えられたわけです。しかしあまりの不安の中で心を閉ざしてしまった王アハズは、この勧めを拒みます。私は求めない。死を試すようなことはしないと。一見これは神様を試さないと言っているので、信仰的な言葉のようにも見えますけれども。しかしその実際は、アハズ王は、神様の手というよりも人の手に助けを求めようとしてしまいます。アッシリア帝国の軍事力に助けてもらおうと、アッシリアに助けを求めてしまうわけです。その結果、南王国はシリアに従属する国となってしまいます。さて、そのように神様の助けを拒むアハズ王に、神様は預言者イザヤを通じて、神様が確かにアハズ王、そして南王国をの民を救ってくださる、そのことの印を与えになります。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。災いを知り添け、幸いを選ぶようにことを知るまで、彼は牛乳と、蜂蜜を食べ物とすると、そのように言われています。インマヌエル、神様が私たちと共におられます。我々と共におられます。という約束の印は、アハズ王や南ユダ王国にとっては、完全な形では実現しませんでした。彼らもそれを信じきれなかった面もあります。 その印に従えず、その約束の言葉を信じることができなかったのです。しかしこのインマヌエルの印の恵みは、母マリアの体内にイエス・キリストが宿ってくださって、そしてお生まれになってくださったことによって、私たちに対して、また彼らに対して、現実のものとなりました。イエスという名前は、当時のユダヤ人の間では、多用された珍しくない名前だったと言われています。イエスということの意味は、神は救ってくださるという、そのように素晴らしい名前だったんです。しかし、ユダヤ人の間では多く用いられた名前で、そしてモーセの後継者だったヨシュアというのも、これはヘブライ語読みでイエスという意味ですから、聖書にも数々登場してくるイエスという名前だったわけです。しかしここで重要なのは、そのように私たちをお救いになる神様、イエス様がインマヌエルであられると。私たちと共におられる、そのような神様であられるということです。遠くて天の高いところから見下ろすようにして眺めておられる神様ではなくて、またそのようにこう読み深くから私たちの届かないところに待っておられる神様というよりも、むしろ人間として人間の体をとって、私たちと同じように地上の生涯を歩んでくださったイエス様を通して、私たちには神様の存在が、私たちの近くにおられる神様の存在がはっきりと示されているんです。ここに私たちにとっての大きな慰めがあると思います。今日振り返ってみますと、旧約聖書ではインマヌエル、共におられる神様が恐れずに信じ、神様に求めるようにと告げておられました。またイエス様がお生まれになった時、新約聖書では恐れずに妻マリアを迎えなさいと、インマヌエルの神様がヨセフに告げておられました。同じように、現代を生きる私たちにも、インマヌエル、共におられる神様が、私を信じて歩みなさいと語りかけてくださっています。そしてそのようにして、それぞれの生活へと使わせてくださっています。イエス様こそが、人間として私たちと共に地上で歩まれながらも、その私たちを罪から救うために十字架と、へと向かっていってくださった、そのような共におられる神様であられたわけです。最近コロナ禍が深刻さを増しています。またそれぞれ悩みの中にあって、様々な人生の困難、窮地に立たされているような、そのような方々もおられます。しかしそのような私たちの歩みであったとしても、イエス様はこう約束してくださっています。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。私たちの祈りと共におられるイエス様がおられます。またイエス様はこのように、また福音書の終わりではおっしゃっていました。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。そのように約束してくださるインマヌエルのイエス様に従い、それぞれの恐れを乗り越えて、明日からの歩みをさせていただきたいと願います。では、お祈りを合わせます。天の父なる神様、今日こうして私たち、礼拝へと導いてくださりありがとうございます。今日はイエス様のお生まれの出来事を共に見ました。あなたは、様々な不安の中にあったヨセフに対して、神様がインマヌエルであられると、共におられると約束してくださいました。またイエス様がご自分の民を救われる、罪から救うお方だと、そのようにも約束してくださっています。その約束はヨセフだけにとどまらず、私たち一人一人にも告げられている恵みであります。私たちそれぞれの生活の場所にあって、神様が共にいてくださる、その神様にこそ私たち信頼し、助けを祈り求めていくものとさせてください。旧約聖書の時代のイスラエルの姿も振り返りました。私たちも同じように、本当に木々のように、森のように、林のように揺れ動く、そのようなものであります。しかしそのような確かになれない私たちの歩みをも、あなたは受け止めて、 そしてイエス様を頼るようにと導いてくださいます。どうぞそのインマヌエルの神様の招きを私たち受けて、あなたに助けを求めながら、救いを求めながら歩んでいくことができますように。今特にこのコロナ禍にあって、困難の中にあるお一人お一人をあなたが助け導いてください。またペンテコステへと向かっていく歩みをあなたが、聖霊なる神様の助けとともに私たちの歩みを導いてくださいますように、今日奉仕に向かっている勝子牧師の歩み、そして奉仕をあなたが祝し守り導いてください。この感謝と願いを尊き、主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。